はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
すいません、いきなり咳して失礼しました。今日から、街道では集まらないでネットの配信をもって皆さんそれぞれ家庭で礼拝してくださいということにしています。司会者と私とマスクをしていませんけれども、それ以外の、スタッフをしてくれている家族と最小人数のスタッフはマスクをしていますので、皆さん、それぞれの家庭で安心してご覧になってください。さて、今日はですね、イザヤ書の43章の19節の御言葉、こちらを一緒に見ていきたいと思います。珍しく一節だけの聖書の箇所なんですね。どうしてかと言いますと、この聖句が、この新しい年度の主題聖句になっているからです。この昨年度までは、勝田ビジョンを持って10年間の歩みを勝田教会は歩んできました。そしてそれを昨年度終えて、一区切りつけて、そしてこの新しい年度からまた新しい歩みを始める、そういう、ところに入ってきています。でそのために与えられている今日の御言葉がこのイザヤ書の43章の19節になっています。10年計画の中で本当にたくさんの実を勝田教会では結んできました。神様が与えてくださった実りだと思います。そのことを昨年は本当に感謝を捧げて、そういう1年を過ごしましたけれども、でも今度はまた新しい一歩を踏み出していくぞ、そのことをこの御言葉とともに進めていきたいと思うんですね。でちょっと思い出深いこととしては、先月の出来事ですけれども、創立記念の礼拝で、私たちの勝田教会の出身の澤大志先生が来てメッセージをしてくれました。で実はその時にその澤大志先生が選んで、メッセージをされた箇所がこのイザヤ書43章のところだったですね。19節を含んだところでした。私は澤大志先生にお願いしますって言って、で好きな箇所を選んで送ってくださいって言ってたら、この箇所が来たので最初びっくりしたんですよね。俺言ったっけなと思って、来年度こういうのだから、なんかそれに踏まえたやつとかって言ったのかなって疑うぐらいでした。でも当日来てみて、そして素晴らしいメッセージしてくださいましたけれども、終わった後で前もって言っとくとね、気を使って変えてもらったりすると悪いので何も言わないでおいて、当日知ってましたかって聞いたら全然知らないって言われたんですよね。で、お互いに驚きました。でその本当にこの新しい年度を始める直前に、ただただ神様が語られて、この箇所がまず先に一度語られているということ、そのことを私気づいて、本当にこの聖書の御言葉は神様から与えられたんだなって確信を持つことができました。だってすごいと思いませんか。だってね、聖書何章あるのか僕知らないですけども、そんなトリビアみたいなことは知らないですけども、この分厚いやつですよ、この分厚い聖書の中でピンポイントでこの説のところをまさか、選ぶとは思わないじゃないですか、そこのところ でもそれが与えられたっていうのは本当に神様の導きなんだなって、そういうふうに、不思議な驚きを持って受け止めました。でそんな中で、改めて今日この19節のところを集中して一緒に見ていきたいと思います。では、一緒に19節を読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。どうぞ、それぞれのご家庭で礼拝をなさっている皆さんも、一緒に19節、読める状況でしたらね、読んでみていただきたいと思います。では読んでみます。イザヤ書43章19節、せーの。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。はい、このように書いてあります。最初に注目したいことは、見よ、新しいことを私は行うという御言葉です。見よ、新しいことを私は行う。神様はいつも新しいことをなさる方です。神様はいつも新しいことを行う方です。ちょっと背景の説明が必要になると思います。当時はですね、この語られている対象のイスラエルの人たちは国が滅んで、そして、遠いバビロンという国に捕囚、囚われていっていた、そういう時代だったわけですね。自分たちの国が滅んでしまった、 それだけで辛いけれども、多くの人たちは遠い遠いその滅ぼした自分たちを滅ぼした国に連れて行かれて囚われの身になっている、そういう時代であったわけです。しかしそこから救い出すよって、そう神様は約束をしています。この救い出すよ、これが新しいことなんですね。この救いが新しいことなんだということです。でこの救いが新しいことだっていうことは、逆に言うと、じゃあ古い救いがあるのっていうことになるわけですよね。実はあるんですよ。で今日の箇所の直前のところをちょっと見てみますと、16節17節のところにその古い救いっていうとちょっとおかしいんですけれども、これの前の救いの話が書いてあるわけですね。でちょっと見てみますと、こういうふうに書いてあります。16節、主はこう言われる、海の中に海を道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方。ちょっとクイズみたいですけども、これ何をイメージしますか。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方ね、聖書の話をちょっとでもご存知の方はあれをイメージするわけですよね。あのおじいちゃんが杖を持ってわーってやると、わーってやるとっておかしいけど、やると海がゴーってなるって、あれですよね。つまりモーセということです。モーセの率いたあの出エジプト、エジプトで奴隷になっていたイスラエルの人々、それを神様があの奇跡を通して脱出させたって、それがもう原点ですよね。イスラエルの人たちにとっては、それがかつてのあの救いの出来事なんですよ。戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方、もう文字通りあの、ファラオの軍勢を倒した神様、あの救いの出来事、もうあのものすごい奇跡の出来事、彼が、まあ、彼らが思っていたその救いだったわけですよ。でも、もういいって、それはそれはもう忘れたって構わないぐらいだって言うんですよ。18節ね、初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなって、もっと大きい救いが来るんだって、今やそれをやろうとしているんだって、その約束がここで語られているわけですね。それがこのバビロンからの脱出っていうか、まあ厳密には脱出じゃなくてね、戻ってくることになるんですけれども、イスラエルの人たちがそこから解放されるって出来事です。かつて神様はものすごいことをして救ってくれたけど、今回も私は見よ、新しいことを行う、新しい救いが来るって、そういうふうに語っているのがこの箇所なんですね。でじゃあそうするとね、あそうかって、2000何百年もね昔のそういう出来事なんだな、イスラエルの人たちの、まあ、そこで終わりに思っちゃうんですけども、でももちろんそうじゃないんですよ。だって神様は新しいことをいつも行う方ですから、そこで終わりじゃないんです。さらにもっとすごいことがこの後起きてきます。それ一体何でしょうか。旧約聖書の多くの予言はですね、最終的に新約聖書のイエス様の話につながってくるんですよ。イエス様の本当のさらに真の救いにつながってくるんですよね。そこからまた何百年も経ってついにイエス様の救いが訪れる。あの強国エジプト、もうエジプトはその当時は世界の覇者だったわけですよね。そこから脱出したということももう考えられない奇跡だった。そしてこのバビロンもやっぱり世界の超大国だったわけですよ。ところがそこに新しい国が起きて倒されて、彼らは解放されることになった。これも恐ろしいこと、みんな誰もその時思ってなかった。こんな国が倒れるわけがないって、もうずっとこの世界続くに違いないって思ってたけど、それがすっかりなくなってしまったって、その神様の救いの技が起きたんですよね。しかしもっと新しいことがさらにある。それは何ですか。イエス様の救いですね。イエス様の救いも何より驚くべきことですよ。それはもはや人の技だけではないって、罪と滅び、死の先にある滅びからも私たちを救い出す救いだって、そこにつながっていくんですよね。本当に不思議な神様の計画です。私たちに与えられているもう一つのもっと大きな新しいことは、イエス様の私たちの命、与えられる命の救い、罪や滅びからの救い、これが私たちに約束されていることですね。でもそれもじゃあ2000年前の出来事ですね。じゃあ今私たち新しいことないんですか。いえ、そうじゃないですね。神様は今も今日も私たちに後に新しいことを始めているんですよね。それは何ですか。このイエス様の福音を、イエス様が私たちを救ってくださっているということを、また みんなも知ることができるように、その新しいことがいつも始まっている、このことが今日最初に語られていることですね。今日ここでまたそれぞれの家庭で神様に向き合っているそのお一人お一人を通して、また新しいことをしようとしている、神様の救いの新しい技を始めようとしている、そのことを今日ぜひ神様の宣言として私たちは受け取りたいと思います。さあ、次のポイントいきたいと思います。もう一度19節を読みたいと思いますが、今度はですね18、19と読んでみたいと思います。その直前の18節も合わせて一緒に18、19節を読んでみましょう。開いている方で結構ですので、どうぞご家庭でも声を出せれば一緒に読んでみてください。ではいきます。18、19、せーの。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。はい、こう書いてあります。新しいことを神様が始めるときに、もう昔のことを思い巡らすなってそう語っています。で、もう昔のことを思い巡らすなって神様が言うってなると、ちょっと私たちはすぐ誤解してしまうかもしれないですね。あ、もう過去はね一切なかったことにするんだ、もう全部忘れ、はい、もうここからが全部新しい始まりで、今までのことはなかったことにします、そういうことではないんですよね。過去からつながってきて、そして今芽生えているものにこそ目を留めなさいと、そう神様は言ってるんです。全然無視していきなりポンって新しいことじゃないですよね。だって神様はそうじゃないですか。面白いと思いませんか。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなって言う直前に言ってるって 言っちゃってんじゃんっていう、そのエジプトの話を思いっきり言って思い出させておいた上で、でもそれはいいんだって言ってるわけですよ。だからなかったことにして、はい新しいことポンって始まるってことじゃなくて、あったねって、確かにそれがあった、でももうそれじゃないんだって、その先に新しいことがあるんだ、その先にあるんだって、つながって新しいことがあるんだって、そう語っているんですよね。過去からつながって、そして今や芽生えているもの、今や芽生えているもの、芽生えるってことは種があるんですよ、ちゃんと。それなくてね、いきなり芽生えはしないんです。これからこれまでのことでつながって、そこから今芽生えているもの、それにあなたは目を留めなさい、そう言ってるんですね。私たちは過去ということを受け止めるときに、注意というか心に留めなければならないことがあると思いますね。過去に対して私たちは、いつも両極端な反応を取ってしまうと思います。一つは過去にの失敗にとらわれることですよね。過去をネガティブに受け止めて、それにとらわれるということがあると思います。ああ、どうしてあんなことをしちゃったんだろうか、どうしてああなってしまったんだろうかって、ああもうダメだもうダメだって、もうダメなんだもうダメなんだって、そう感じることがあるかもしれない。でもそうではないですね。神様は何て言っておられますか。ローマのところでも、ローマの信徒への手紙でも、神様が愛する者たち、神を愛する者たちには万事が益となるように共に働くんだって、そうおっしゃってるんですよね。全てのことがよく変えられていくんだって。あなたが失敗だと思ったこと、良くなかった、ネガティブだって思ったことも、でもそれもやがてポジティブに変えられていくんですよって。私はね、約10年、9年前の震災の時、本当にあ、これはもうダメだって思ったけれども、でもそれが、益へと変えられていくという体験をしました。それは良かったっていうことじゃないですよ。その出来事は本当に辛いことだったけれども、でもその中で、起きた出来事一つ一つがまた今につながってきているんだなって、益に変えられてきているんだなって、そういうふうに感じています。失敗したことも、そして あれは良くなかったことだって思うことも、確かに良くないことはあったかもしれないけども、それをもまた新しいことに、そして益につなげていってくださる方がおられるんだっていうこと、そのことをぜひ私たちは受け止めて、失敗からも学んで新しいことにチャレンジしていったらいいと思うんです。またもう一個注意しなきゃいけない過去の取り扱いがありますね。それ逆のパターンです。つまり過去の栄光にあぐらをかくということですよね。あの時うまくいった、今までうまくいったんだから、これからもそのままでいいのだ、そういうことですね。 でも過去のうまくいった神様からの恵みは何ですか？それはもはや今また種なのだ。そこから芽生えるものに今度は目を留めなさいって、そう言っているんですよね。あ、今までこうだったんだからこれからもそのままやっていったらいいでしょう、そういうことではなくて、そこから芽生えるものにまた目を留めなさい、そのように神様は言っておられます。この勝田教会の歩みのことを振り返ってみてもそういうことを感じます。最初も見ましたけれども、この10年間の歩みで本当にたくさんの実りがあったなって私たちは感謝をして過ごしてきました。でもだからといって、すごくね実りあったからそのまま続けていきましょうということではないですね。神様は新しいことをなさろうとしています。今やそれは芽生えています。だから今まで通りがいいというわけではないということですね。見よ、新しいことを私は行う。神様がなさろうとしていることに私たちは目を留めなければいけません。10年間の区切りを終えましたけれども、この新しい年度はそこに目を留めていきたいと思います。神様がなさろうとしていることは何ですかって、それを見て、そしてこれからの歩みの方向をきちんと見据えていく、そういう1年間をまたここから始めていきたいと思うんですね。またもう一つ、今やそれは芽生えていると言っています。種から芽生えている、もう神様がそう言ってるんですから必ずあるはずです。芽生えているものは何でしょうか、それに私たちは目を留めたいと思うんですね。すでに皆さんのうちに起きていることがあるはずです。どうぞそれを見てください。特に神様の視点で見てみましょう。神様、私たちをどんなふうに見ているでしょうか。今何が起ころうとしているでしょうか。まあ、例えばね、ちょうど昨年度のちょうど末から、新しく2つの教会を始めていこうとして勝田教会祈り始めて、それがスタートしてますね。それも本当に不思議なタイミングで、私も驚いていますけれども、又引先生の働きから2つの場所、新しく、始めようってしていますね。それも芽生えていることだと思います。そして、今まであえてほとんど触れてきませんでしたけれども、今このタイミング、これも大きな意味があるのではないでしょうか。さっきちょっと震災の話しましたけれども、震災の東日本大震災の時、ちょうどこの10年計画、厳密には9年計画だったんですけれども、その9年計画を始める時に、その2011年の、ね、3月11日が起こりました。でその時私はよし頑張るぞっていうメッセージをちょうど準備していたけれども、その2日前の金曜日に震災が起きて、そしてとてもこの話できないなって思いましたよ。 こんな中でね、さあ行くぞみたいな、どうしてこんなずれた話ができるでしょうかって思って、そして急遽、別の与えられた御言葉からメッセージをしました。もちろんその時ね、語ろうとしていたことは時を明けてしましたけれども、それが良かったですよね。さっきの話じゃないけれども、そこでもうそんな話できなくなって、そして、傷ついた人たちのところに私回ったり、保育園で昔使ってた井戸水がバーって出てきたりして、水をみんなに分けたりして、そういうことばっかりやって、でもそれが地域の人たちと関係ができたり、教会の人たちと本当に一緒に心を分かち合うことができる、そういう機会になって、本当に益になったって後で思い返すことができました。でその時はね、変えたんです。だけど今回は僕変える気に全然ならなかったんですよね。でも面白いと思いませんか。だって今日もう完全配信の初日、前回からね、なるべく家庭でやってくださいって言ってますけど、今日はもう完全配信の初日じゃないですか。それが今日教会総会の日ですよ。もう書面決議にしちゃいましたけども、そして新年度の新しいメッセージの日がこれでしょ。不思議だなって私思います。でもあの時と違って、今回はメッセージ変えなきゃとは全然思わなかったですね。なんでかというと、まさに今語られていることだなって私感じたからです。見よ、私は新しいことを行う、今やそれを芽生えてるって、今まさに神様はそう語ってるんではないでしょうか。この中だからこそ芽生えてきている新しいものが私たちの中にも皆さんの中にもあるのではないでしょうか。そのことに私たちは目を留めなければいけない。せっかく種から芽生えてきたものを見逃してはいけないと思うんです。これは私は今本当にね、苦しみの中にある人や頑張ってくださっている方々を茶化しているんではありません。でもそれもそのこの全ての状況をね、踏まえて、その中でもまたその先に希望がある、 私たちのうちに神様なさろうとしていることがある、そこに目を留めなきゃいけないということを今日語られていると思うんですね。まあ、例えばね、教会の例で言うならば、おとといだか、私仲間の牧師たちとネットでのね祈祷会をしてましたけれども、その時に SNS を通してコメントをしてくれた、仲間の牧師が、今回こういうことになって街道で集まって礼拝できなくなったけど、26個の LINE グループができましたって言ってたんですよね思わぬ副産物ですって言ってて、でちょうどそれの直前ぐらいに私は綿引先生と話をしてて、じゃあこういう時期だからせっかくだからね、その、交わりを作って、やりましょうって言って、ちょうどうちでもその LINE のグループを作ったりしていたところだったから、本当になんかそういうことが芽生えてるんだなっていうふうに思いました。年齢が、ね、上の教会の皆さんは本当に今ネットワークできていて、私も先週その資料なんかいろいろやりながら皆さんとも連絡を取ってましたけれども、私が何か連絡するまでもなく皆さんお互いにね心がけて電話したりしながら祈り合ってくださってたんですよね。すごいなと思いました。でもまた新しい世代の人たちにそういう新しい交わりが生まれようとしてるんだなって、私すごく不思議な感じをして、これはもう意図したことじゃない、神様が新しい目を芽吹かせようとしているんだなってそう思いました。またもっと広い規模で言うならば、今ちょうどこのネットのことが始まって、ものすごい勢いで、ネットの中にこの聖書の話が湧き溢れ始めているように感じています。私はこのことはこの辛い中大変なことたくさんあるけれども、一つの神様の新しく始めたことじゃないかなって、そういうふうに感じています。私はどちらかといえばそれをポジティブに受け取っている方ですから、どうぞ皆さんも今ネットにあふれ出したですね、素晴らしい先生方のメッセージよく聞いたらいいと思うんです。私のメッセージだけ聞けなんて全く思いませんから、いろんな素晴らしい福音をですね本当にこのタイミングで受け取ってほしいと思うんですね。今までこれを配信すると問題が起きるかもしれませんが、あえて言うと今まで本当に教会の中だけに閉じこもってきた福音がその鎖を引きちぎってみんなのところに行くようになったと思います。そして皆さんのその家庭に行くようになったと思います。今そこにイエス様いますね。皆さんのいるその場所に今イエス様いますね。本当にそのことが私は素晴らしいなというふうに思っています。教会の中では今までずっと語ってきました、教会はね街道じゃないんですよって、この建物が教会じゃないんですよ、皆さん一人一人がイエス様を信じてお迎えしている皆さん一人一人が教会ですよって言ってきました。でもこんなにそのことを実感している時ないんじゃないでしょうか。礼拝はね場所じゃないんですよ、霊と真理、聖霊とイエス様の信仰、これが礼拝なんですよってずっと語ってきました。でも今初めてそれを実感しているんじゃないでしょうか。新しいことが始まってる、今私たちの中に芽生えてる、今まで通りだったらきっと気づかなかったこと、それに私たちは気づかされている。神様が与えてくださったこの機会、もちろん大変なことは大変だから本当に祈り合ってね励まし合って乗り越えたいと思いますけれども、でも同時にその中で新しく芽生えているもの、ぜひ目を留めていきたいと思うんです。さあ最後にもう一度19節読んでもう一言加えて終わりたいと思います。じゃあもう一度19節読める方はどうぞ読んでみてください。いきます、19節、せーの。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。はい、こう書いてあります。まあ、この19節の主題聖句、今年度の主題聖句としては最初の2行だけなんですけど、今日はせっかくですからこの19節の後ろ側も見てみたいと思うんですね。あなたたちはそれを悟らないのか、今芽生えてるよ、そして私は神様は荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせるんだって、そう言っています。神様はこれから荒れ野に道を、砂漠に大河を作ろうとしています。私たちのこの教会に与えられている一つのビジョンっていうか、まあ私個人に与えられているものなのかもしれないけども、その勝田ビジョンの中では日本のクリスチャンの人口比率が 5% になるようにっていうことを神様から夢としてね与えられています。そのこと本当に私にとって大きな神様からの夢だなって嬉しく受け止めています。日本のクリスチャン人口が 5% って私は現状から大きく離れているようにも確かに感じます。 今 1.5% ぐらいでしょうかね。いろんな統計があるのでいろんな言われ方してます。もっとあるっていう人ももっと少ないっていう人もあります。 1% 以下だっていう人もあります。まあ、いずれにしてもどっちも構いません。とにかくでも 5% になるって、それはまるで現状からかけ離れているように感じもします。でもあれのに道ができる、砂漠に大河が流れる、そんな夢物語のようなこと、どうしてなるんでしょうか。ポイントは私はって言ってることですね。神様が私はって言ってるということです。神様がそれをなさろうとしているということが大事です。それをやるのは誰かというと、神様がなさろうとしているということが大切なんですよね。だから私たちはその大きな夢を見ていいと思います。神様がなさるのだったら何でもなる、その通りだと思います。そしてじゃあ私たち関係ないんでしょう、そっかもうじゃあ神様やってくれるんだって私たち見とこうっていうことではないですよね。だって私たちキリストの体です。イエス様のこの地上における体ですから、神様がそのために使ってくださるのは誰ですか。私たちですね。私たちを用いて神様は荒れ野に道を、そして砂漠に大河を流れさせてくださる、そういうことだと思います。それは神様がなさることだから、お神様に任せておけばいいんで、私たち何も考えないし何もしないということでは全然ないと思います。あの砂漠に大河をっていうね話で言うと、あの私すぐ連想したのは、昨年の末にあの凶弾に倒れた、中村哲さんですね、ペシャワール会ってアフガニスタンで、本当に素晴らしい働きをされた兄弟ですけれども、彼のことをまず思い起こしました。彼はそのアフガニスタンで、人々にね、もともとお医者さんとして行ったけれども、でもあのもう医療じゃ全然間に合わないっていうことですよね。そうじゃなくてもっと根本的な生活が成り立ってない、だから争いが止まらないし、そして病気も止まらないって、だから井戸を掘った、そしてその後用水路を作ったって、もう 医者とは全然思えないようなその働きだけど、一番大切な人々が本当に生きていくための土台を作るためにその働きをしていた。で最初ね、その砂漠の中に水を流そうとして、みんなあんなことできるわけないって言った、だけどやった、それはなったって、そうだと思います。であの中村哲さんのやつね、私本当に興味持っていろいろ見てきましたけれども、あんま信仰の話書いてないですね。でもそれがあの場所でやっていく彼の働きにとって大事なことだったんだと思います。でもきっとその心のうちに信仰あったと思いますね。あの加藤時子さんっていう方が、その働きを支援してましたけれども、あのちなみにもう本当にどうでもいい話しますね。あの加藤時子さん、私の高校 の大先輩なんですよね。あの都立駒場高校って言うんですけども、ただ自慢したかっただけです、終わり。それで、とにかくその話があって、でその加藤時子さんがそのペシャワール会の働きを支援していて、そしてあるクリスマスの時にあのその支援のコンサート終わって、そして、ペシャワール会の人たちと一緒に電話をした、あの中村哲さんにね。そしたらあのメリークリスマスって言ったら、向こうでしばらく沈黙があって、で私実はクリスチャンなんだよって答えたって、向こうで泣いてたんじゃないかなって思うって加藤時子さん、あの追悼文でね書いていましたね。まあ、きっとそういう中でそのことは出さずに、やらなければいけない働きだからしてたんだと思いますけれども、その中に彼の信仰はあったんじゃないかと思います。まあ、でもいずれにしてもその信仰の話全然出てこないからこそ、彼のねそのやってる内容ってすごく具体的で面白いなと思って私ずっと追っかけていたんですけれども、とにかく彼の働きは面白いですよ。本当に必要なこと何かって、この人たちが本当にその平和になって、そして病からも救われていくためには、ただその目の前に来るものを癒すだけじゃもう足りないって、だから井戸を掘らなきゃいけない、だから用水路を建てなきゃいけない、じゃあ用水路を建てる、あの作らなきゃいけないことになったらどうしたらいいかって、そしたらもう最新機器入れてもその後続かないって、みんながずっと持っていくわけじゃないから、だから日本戻ってきて日本のね昔の治水工事みたいな、その 水利のいろんなの研究してそれを持ってってやったって、つまりちゃんと行くべきところが見えていて、そしてそこに行くための必要なことを一個一個きちんとやっていったってことですよ。で私それを聞きながら、あこの話につながってるんだなってそう思いました。神様が砂漠に水を流れさせるんですよ。だからね、私たちは信仰を持ってそうだって 信じてついていかなければいけない。だけどその時に信仰を持ってついていくっていうことは、もう神様なさるんでしょ、すごいですよね、アーメン、ハレルヤ、すげえぜ、やった、奇跡万歳っていうことじゃなくて、あなたが与えられたその場所でやるべき積み重ねていくことは何ですかっていうこと。あなたが置かれたその場所で、使わされた職場で、あるいはその共に住んでいる家族の中でイエス様と共に歩んでいくということ、どういうことですかって、そのことが問われているんだと思うんですよね。そこにたどり着くのは神様がなさるからなりますよ。でも私たちはその中で何を積み重ねていったらいいんですか。神様が持ちようとしているのは、それをなさろうとしているのは、私たちを通してではないですか。互いに愛し合いなさいと言って、あなたは愛していますか。敵を愛しなさいと言って、あなたは愛していますか。家族と共にやるときにキリストの愛を放っていますか。そのことが私たちに語られているのではないでしょうか。それがなされていけば、確かに神様は水を通しますよ。私たちが水をせき止めてはいけない。私たちは何をするんですか。今芽生えていることに目を留めなさい。そしてその中であなたが使わされているところでイエス様と共に生きなさい。ぜひこのことに私たちは答えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、新しい年度の主題聖句を共に味わってきました。身を新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。今本当に苦しい中に私たちみんなが、世界中のみんながあります。そしてそのために戦っている人たちのために私たちは祈らなければいけない。それも新しく神様を始めてくださったことだと思います。だから祈りましょう。そしてまた今芽生え始めているものがあるはずですね。あなたの中に、あなたの周りに、この教会に、日本の教会に、世界の教会に、そして人々の中に新しく芽生えているもの、それを私たちは神様何ですかって見せてもらって、それをプラスに変えていく、本当に希望に変えていく、そういうことをしていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。総額が終わったら私が祈りを引き取りたいと思います。どうぞ自由に祈ってください。